はい、キョン吉とオサムのフィビクラージュ。こんにちは。
オサムはオルトキアで言うんですよ。
どもりながら。
まあでも伊沢さんよく頑張ってね、はい、この夏頑張ったじゃないですか。
そうですね、痩せました。
ああそうか。
ああそうか。でも山口さんも痩せた
んじゃない。僕はもうあの、はい、痩せたろ
痩せてます、
ね、でしょ。本当に
どこ見て言うとというわけでその、はい、だいたいね、ダイエット関係で
今日はあの、はい、今日のゲストがあの有名な平野健吉さん。
有名、はい、よろしくお願いします。
あの確か今年の、3月とかですね、うん、出てもらって。
そうでしたね。
ちょっと下が回ってませんけど、
ね、あれから平戸君がどうしたかっていう話を自分からやってもらいました。
僕は今ですね、はい、兵庫県の、教育大学に今、うん、通っています。大学院生で、
うん、
はい、通っています。
偉い、
ですね、うちの今通ってる大学はね、半分ぐらいは大学院生のね、
うん、
半分ぐらい教員なんですよ、
うん、
だからその教員のなんかこう専門性を高めるみたいな、そういう力を入れて、
いや、かなり落ち着いた雰囲気。
あ、もう大学しかないです、その町がね。周りは田んぼ、遊ぶところもないしね、勉強するしかない。
それなんて、うん、ね、真面目に勉強してるんです
よ。真面目にしてるんですよ、これが。
全国にやっぱりそういう大学でいくつかあるんですか。
そうですね、あ、結構あると思いますね。
あ、そう、あの学校の先生が現職でまた行くっていう、う
ん、
そういう、
あのね、僕は長崎からの派遣なんですけど、はい、他の例えば別の、例えば福岡とかでもね、はい、福岡でも指定をしている、その派遣を指定している学校があ って、長崎の場合は兵庫と徳島の鳴門教育大学と、
は
い、あとどこやったかな、あ、新潟の上越教育大学。
それ何なんですか。例えば長崎大学 でもダメなんですか。
長崎大学はね、また別の枠で1年だけ大学生で通って、
はいはい、
2年目は夜間かな、うん、っていう形で働きながら行くっていうのが長崎大学ですね。で、僕はもうがっつり2年間大学院生、
うん、
もう全く学生の身分で、うん、まあ職場からの出張っていう形にはなるんですけど、
はい、
うん、そんな感じです。はあ、だからね、卒業したらまあ、長崎のために何か貢献できたらなと思ってますね。
その身分はまあ先生のまま、長崎の先生のままだけどね。
はい、
うん、
だから帰ってきて教員をしながら大学でこう学んだことをね、あの還元できる、今勉強中で。
前あの臨床心理士だったんですかね、
はいはい、
それはその勉強してるわけですね。
そうです、うん、だから僕が通ってるのは臨床心理学コースっていうんですけど、うん、学生30人ぐらいいるんですね、
はい、
あのそのコースの中、
はい、
で僕みたいな教員をしながら来てる人が6人、あとはもう、まあ、ストレートマスターって言って、
うん、
大学部あの4年間大学で過ごして、まあ、大学院でそのまま上がるという、う
ん、あ、それさせて同じ勉強して
る。そうです、うん、でほとんどの人は、うん、その兵庫の大学から上がったわけじゃなくて、うん、全国各地から受験でまた入ってきた人たちが、
うんうん、
でみんな福祉関係とか、
はい、
医療関係とか、だから教員になる子は多分いないんじゃないですかね。
あ、はい、あ、そうかそうか、臨床心理学
です
ね、
うん、そうそうそうそ
う、
う
ん、
ちょっと変わった面白いコースですね、そこだけはね、はい、
あの今あの何ですか、学校にですよ、
うん、
あの何ていうか、こう相談を受ける人、その
うんうん、
ですか、
カウンセラー、
カウンセラーの、うん、
はい、
カウンセラーっていうのは臨床心理士の免許を持ってる人。
そうです、そうです、
ああ、そういうことね、
はい、あの1996年か7年かに始まったんですよ、確か、うん、スクールカウンセラーがね、あ、その制度が、
うん、平戸さんがやろうとしていることはもうちょっと違うこと。
僕は多分スクールカウンセラーはなれないですね。
なれない、
もう教師なので、うん、普通にこう担任を持ったりとかね、そういう形なので、
うんうん、
スクールカウンセラーになるのはもう何かな、別のその教職以外の方が入ってきてっていう感じです。はい、
うん、
だからそのスクールカウンセラーから見た 教育現場と、うん、それからまあ僕らね普通に現役の見る現場とはやっぱちょっと違いがこうあるんですけど、な結局その違いがある方が多面的にこう子供を見れるっていうところですね、はい、いい制度ですよね、う
ん、そうか、なんかやっぱりあれですね、真面目な話はやっぱいいですね、いつものお茶系と全然違いますね、
平田君成長しましたですね、はい、難しいことは言うことになったもんね、はい、でもほら今学校って本当いじめの問題とかすごい深刻じゃないですか。
そうですね、
どんなみんなやっぱりそういう緊張感ある、
あそれはね、うん、ありますね、やっぱり大学の先生たちもそういう話はしてくるし、うん、けどなんかこういろいろこう目から鱗っていうか、うん、あのやっぱり大学独自の視点っていうのが結構、うん、あ例えば不登校、う
ん、あ不登校
に関して言えば、うんうん、あの兵庫県にあのそういう不登校の子たちを集めてこう治療する病院があるんですけど、それは何の病院かというと、うん、睡眠障害を治すためのちょっと正式な病院の名前忘れましたけど、結局あのその人の研究によると、そこの先生の研究によると今の不登校児の8割は、うん、睡眠障害、
障害がある、
うん、であのちょっと生活がこうやっぱりずれてるんですね、睡眠の生活がずれてるから、そのなんていうかな、あの夜寝れないというような形の子供には、うん、サウナに入れて、うん、ちょっと低温サウナに入れて、うん、あの70度ぐらいのサウナに入れて、うん、体をこう温めた状態で休ませる、うん、で今度朝に睡眠時間自体は長いんですよ、
うんうんうん、
で、うん、あのうん、朝は逆にこの光がすごく強い部屋に入れてパッと体を目覚めさせる、うん、そういうのを続けてやってるような病院があると、
へ、
はい、だからそのいろんなね、まあ行けなくなった原因はいろいろあるんでしょうけど、うん、そういうね睡眠障害自体も視野に入れてこう、
うん、いろんなやっぱり、ね、対策があるんだね。
そうですね、やっぱりこう自分たちが働いてて、うん、子供ってなんでこういうところこうなんだろうとかいろいろ疑問があるじゃないですか、
うん、
でそういう疑問はふわってこう頭の中ではイメージしたんだけど、うん、大学に行くとそれは大体研究されてる、
うん、
で研究されて論文になって、
うんう
ん、だから大体こう自分が知りたいと思ってることは大体活字になって、うん、なったりとか、
うん
う
ん、
そういうのでも理論としてね、うん、成り立っているのがすごいなと思って、
うん、やっぱ今最近は新聞見たらですよ、うん、その教職員の学校の先生を大学院生、
う
ん、大学院まで行ってさせようというの
がありますね。
なんか外あのあスウェーデンかデンマーク、どこだったんですか、うん、どこかがもうあの大卒じゃなくて大学院卒が先生っていうのがう、ね、なんかこの前デビューというね、うん、だからやっぱ尊敬されるなんて立場というか、
うん、
先生に、ね、よっぽどじゃないとなれないわけですからね、
うん、
そんなこと言ってましたね。
だけどやっぱ専門性をね、うん、年数重ねて積んでいくということなんでしょう、
ね、
う
ん、そしたらあんまりバカな先生いなくなるか
なそれはそれでね、ちょっとね、
それ寂しいなんかね、
うん、
この前あの僕あの平田さんと Facebook 友達なんですよ、
うん、あ、はいはい、
そしたらあのめちゃくちゃ